希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博之と
畑野愛子です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、
はい、
私高校生の時にミッションスクールに通っていたんですけれども、はい、その時の牧師の先生のイメージがですね、
ま
あ、イメージじゃないですね、印象がですね、ものすごい硬くてですね、
はい、
ものすごい怖くて、
怖い先生、
はい、怖いというか、
真面目、
まあ、石みたいな、
石みたいな、
なんというか、こう何かぶつけても、いろんな角度からいろいろ質問しても同じ答えが返ってくるような感じの先生だったんですけれども、
はい、
そのイメージでずっと来たわけなんですが、
あ、牧師っていうとその先生、
そうですそうです。そうなんですよ。そのイメージで来たんですけど、初めてあの山下先生にお会いした時に、
アルカ先生ね。
そうなんです。いや、これが牧師の先生かと思ったんですね。
あ、対照的かもしれない。そのなんか硬い石っていう感じよりは、
そうですね。
温かいなんか、花束のような先生ですね。
こんにちはって言って、ね、すごくこう爽やかに温かく出てきて、くれた時に、あ、この先生も牧師の先生なんだなっていう風にちょっとびっくりしたことがありまして、
あ、なるほどね、はい、
でさらにびっくりしたことがですね、立石先生、はい、ぶっつけ本番を担当してますよね、
はい、
その先生がですね、まるでこう大道芸人が入ってきたかのようにですね、すごい面白かったんですよ。私が初めてお会いした時に、
あのね、このあのバイブルウェーブの、ね、収録の前の打ち合わせのところで
事務所で
お会いしたんです
ね。なるほど。お会いした時にこんにちはって入ってきて、なんていうんですかね、もうなんか見てるだけで笑いが止まらないっていうんですかね。
そうですね。
でこの先生も牧師なんだって思ったんですよ。でまた印象が違って、でその後にお会いしたのが持田先生、バルナバ先生だったわけですね、でまたイメージが違って、なんか温かくて、
ありがとうございます。
同じ温かさでもなんかこうルカ先生の温かさとまた雰囲気がちょっと違う感じ、そしてやっぱり面白いところもあるんだって思って、その面白いところをちょっと後半に聞いていこうと思ってるんですけれども、
はい、
いや全然みんな三者三様というか、まあ、そのこのまんまでいくと千差万別に牧師先生っていうのはそれぞれ違うのかなと思ってるんですけども、
そうですね。普段日曜日ですとね、説教壇の上からあの、聖書の話をねしている姿しか見てませんからね。
そうですね。そういう感じで見ていると、その先生のキャラクターみたいなのがわからないまま、
そうですね。
じゃないかな。
やっぱり僕もね、説教するときあんまり自分のキャラクターが前に出ないように気をつけてるんですけど、でも出ちゃうかな。
出ちゃいますか。
出ちゃってるかもしれませんね。
いや、なんかこう牧師の先生というと人間の域を超えていて、先生の言うことは結構絶対で、今日雨が降るといえば絶対雨が降るような、そういうようなイメージに
思ってたんですか。
思ってたんですよ。でも実際はもう本当に人間味あふれる温かい人たちだし、なんかこのギャップというのはどっから来たんだろうっていうぐらいびっくりしたんですよね。
なるほどね。その最初にお会いした先生は今日雨降るっておっしゃったら雨降ってたんですか。
いや、そんなことはないと思うんですけど。
安心しました。
それすごいですね。魔法使いみたいですね。そうですね。でもなんか君はなんか卒業できないんじゃないかいなんて言われた子は卒業本当にできなかったような記憶があるんですけど、
それはその言葉で傷ついて卒業できなくなったかもしれない。
そうですね。
そうですか、
はい。
なるほどね。いろいろな先生にね、お会いして、それでいろいろこう牧師っていう言葉のイメージが随分変わってきた。
変わっていって。だっていうのがありますね。
なるほどね、
うん、
じゃあちょっとここで一息入れてからまた続きを話しましょうか。
はい、はい、先生、
はい、
もっとバルナバ先生のことを知ってみたいということで、
ええ、
一問一答という形でいろいろ質問をぶつけていきたいと思うんですけれども、
いいですよ。
いいですか、
はい、
ではまずですね、先生が牧師になる前に イメージしていた牧師さんの姿というのはどういう感じだったんでしょうか。
そうですね、私の中では、まあ、私もずっと教会行くまでにラジオをこのキリスト改革派教会が提供している明日への窓っていうね、はい、番組をずっと5年ぐらい聞いてたかな、うん、中学1年から高校2年まで、教会行ってから聞かなくなっちゃったんですよね。そう、教会行くまで毎日聞いたんですけどね、うん、その中でいつもこう聞こえてくる声は年配の男性で、
うん、
なんとなく白髪っていうか、まあ、白髪混じりのイメージで、
はい、
なんか温厚で、
はい、
そうですね、物静かなイメージかな。
そういうイメージの先生がその当時収録していたと。
そうですね、私の中ではそんな感じがしましたね。
そうで、実際に会った先生方というのはどう、なんかギャップみたいなのありました。
そうですね、最初にねお会いしたのはね、宣教師でアメリカ人の、まあ、牧師ですけども、あのアメリカ人の先生だったんですね、
はい、
ですごい陽気で、
うん、
でよくジョークを連発して。
そうなんですか。
私の父親よりも年上の人でしたけども、うん、私のことをさん付けで持田さんとかね、持田くんとか、それはちょっとねびっくりしました。呼び捨てでいつも学校の先生にね名前を、
ね、
まあ訓付けの先生もいらっしゃったけど、その先生はね、私のためにお祈りしてくれる時も涙を流しながらね、あの祈られた時もあったりして、
うん、
それから普段の日にパッと行ったら奥さんと一緒に教会堂のいろいろな掃除をね、
うん、
してるのを見て、本当に謙遜な人だなと思いましたね。
そうなんですか。
その先生から受けた影響が一番強いですね。
あ、それで先生もジョークを言うようになった。
そうかもしれません。まだあの先生の域に達してませんけど。やっぱりなんかね、最初にその先生にお会いしてから、
うん、
私にとっての牧師っていうのはそのアメリカ人の宣教師になっちゃったんですよね。
そうなんですか。そういうことがあるんですね。
ね、
随分ギャップがあったんじゃないですか。
そうですね、でも安心したっていうか、あ、そっか、ジョーク言うんだっていうかね。それから一緒にピクニックとか行ったりね、あとその先生と二人きりで静岡の沼津に足高山って山があるんですけど、はい、その山の中腹まで車で行って、
うん、
あとてっぺんまで二人でずっと弁当持ってね、
歩いて
歩いて熊笹を駆け分けてね、2、3時間歩いたかな。それでてっぺんでお祈りしてお弁当食べて帰ってくるんですけど、その間もね、よくいろんなことを話しましたね、先生と二人で。
そうなんですね。
とっても楽しい先生でした。
そうか、そういうこともいい思い出になった、
ね、そうですね。
じゃあ、あのちょっと意地悪な質問をしてみたいんですけど、先生もズルをしてみたいとか、ちょっとこう、あの法律違反まではいかないけれども、ちょっとこう、そういうことを考えたり思ったりすることもあるんでしょうか。
毎日その葛藤かもしれませんね。
そうなんですか。
気をつけないとそういう方に行っちゃうんじゃないかっていうかね、自分は弱い人間だなって思います。だから多分誰よりも一番弱いから、牧師にして、牧師になってたらほら、毎日聖書の言葉に触れられるし、
うん、
教会に通わなくても自分の自宅が教会だし ね、
そうですね。
だから私のためには一番神様、いい方法で守ってくださったなって思うんですけど、
うん、
でもやっぱりね、ズルしちゃいけないから、いつも気をつけてるんですけど、たまにね、高速道路で渋滞なんかすると、
はい、
もう路肩を走っちゃいたいななんて思う時ありますね。
そう、
で前の車が行ったりすると、ね、ついていこうかなとかね。
そうなんですね。
そういう気持ちが湧きますね。
はい、
ある時ね、宣教師の、あの先生を空港に迎えに行ったらね、
はい、
駐車場の一番便利な場所に車を止めようと思ったら、向こうから1台来ちゃったんですよ、
はい、
向こうのが近かったんですけど、スピード出してバッと先に入っちゃったんです。取っちゃったんですね、いい場所、そしたらね、一緒に迎えに来てた、一番責任者の宣教師だったんですね。
あ、そう、
その車の方がね、
気まずいですね。
気まずいですね。
罰が悪いですよね。
罰悪くて、後からね、もう本当に恥ずかしかったですね。
なんか言われたんですか。
先生は車の運転早いですね。
いい感じの皮肉を。
そうですね。まあ何も言われないよりいいんですけど、やっぱりね、そういうふうにこう、ズルをすると必ず私の場合はね、それが神様によってね、それはダメだよって教えられちゃうんですよね。
なんかこう、ちょっとズルをしたらそういうことがあるし、ズルをしてみたいなって 思うこともちょっと抑えたり、
そうですね、気をつけないと、うん、だから自分は、うん、とても弱い人間だなと思いますね、うん、
いやなんか私もそういうことありますけど、先生もそうなんだったらちょっと安心しました。なんか、うん、絶対にそういうことはないのかなというふうに思ったら、
ああそう思ってたんですね、
はい、そうです、
うん、
じゃあ、あの先生はお子さんがいらっしゃいますが、
2人います、はい、
お子さんたちもあのクリスチャンとして生まれる前から育てていこうっていう考えてたんですか。
そうですね、まあお祈りしてね与えられた子だったので2人ともね、だから、
うん、
ただ自分でねイエス様をちゃんと自分の心で信じてほしかったから、
はい、
親がクリスチャンだから自分もクリスチャンになるっていう形じゃなくてね、うん、自分もイエス様を信じますっていう風になってほしかったし、
自発的に、
うん、自発的にね、
うん、
でそうなってくれたと思います。
へえ、はい、そうなんですね、ありがとうございました。
あります、まあ、いろんな人がねいろんな個性がありますけども、
はい、
神様に出会うとその個性が消されるんじゃなくてね、さらに引き立たれてられるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、だからみんないろんな人がいて面白かったり温かかったり、
うん、そうですね、
すごい陽気だったりとかいろいろあるんですね。
はい、それではここで番組からのお知らせです。
はい、番組からのお知らせです。今年も福音の波キャンプが8月14日木曜日から16日土曜日まで静岡県御殿場市の YMCA 登山荘で行われます。ホッとできるあなたの居場所というテーマで泉教会の小堀昇牧師が講演します。費用は21,000円、定員は30名です。詳しくは番組までお問い合わせください。続きまして今週のプレゼントです。今週は扇子を、抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は扇子とお書きください。締め切りは7月11日金曜日です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博次と
畑野愛子でした。
それではお元気で、
さようなら。